黒学の
V トークラジオ。
東京には材料に蜂蜜を使ったハニービールの専門店があるそうです。蜂蜜が原料となると甘ったるんじゃないかななんていうような気がしちゃいますけどもね。実際サーバーから注がれるとどことなくオレンジ色が強くてとろみがあるように見えるそうです。ハニカム&ホップワークスというお店らしいんですけど、主力商品のブンブンにはミャンマー製の蜂蜜が使われているそうで、グラスに口をつけるとしっかりとしたコクを感じて蜂蜜の香りがほのかに鼻を抜けていくそうです。店主さんによると肉料理に最適で、屋外でのバーベキューにいかがでしょうかということですよ。こちらのハニービール、通常のビールでは肝といえる青を極力抑えて、麦芽と水、ホップからなる麦汁に酵母を加えて発酵させるビールの製造過程のところ、ハニービールは発酵前に蜂蜜を混ぜるそうです。糖分は発酵の過程でアルコールに変わるため、こってりとした甘さは消えるんですが、風味と香りの範囲で特徴が残るそうなんですね。この方はいろいろビールを研究したらしくて、かぼちゃやビーツ、ナツメグなど様々な素材を活用して商品化したらしいんですけども、最も衝撃を受けたのがこのハニービール。美味しさはもちろんのことなんですけども、世界中に1000種類もあるという蜂蜜のバリエーションから未知の可能性を見出したそうです。店舗の方では金土日が営業して、店頭提供のほか缶での販売やグラウラーと呼ばれる専用ボタルによる量り売りにも対応しているということです。そんなにね、うちから遠くない、職場からもね、実は遠くないんですよ。ですからちょっと今度ね、行ってみようかなと思っております。ハニービール、どんな感じなんでしょうね。この番組はホンダハンター株 CT125 とスズキ V ソロ250に乗って、キャンプツーリングに撮り手ツーリングと大忙しな私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、第236回のお話はMLS3 に行ってきたぞ。今日はですね、10月9日10日に大洗サーキット脇の牧草地で行われました MLS3 に参加してきたというお話なんですが、そもそも MLS ってなんだよというような気がいたしますよね。これはフリーライターのナンディさんという方が主催しておりますイベントでございます。キャンプのスタイル、乗り物系ミーティングということでございますけども、最近大洗サーキットのお隣の牧草地ということでね、お話をいたしましたけども、こちらの方でミニバイクと板車ね、何でもありなキャンプ系イベントということで、正式名はモーターライブストック、頭文字を取って MLS と言うんですけどもね。私ナンディさんとたまたまお知り合いになったのは今年の春、まあ春というか冬って言った方がいいのかなというような気がいたしますが、埼玉県は三郷にありますカフェハラパさんが主催するラーメンキャンプがありますよっていうのがね、 Facebook のお仲間からお誘いを受けて参加したことから始まっています。まあ詳細の方はね、前の方の今年の方を聞いていただければわかると思うんですが、その時にライターさんとしてね、フリーのライターさんとして取材に来られていて、取材を受けてお知り合いになったんですけど、でそのお方が主催をやるっていうのがこの MLS。 今回はカブオンリーという雑誌と、もともとという雑誌が取材に来ますよということで、カブの撮影会があるということでございます。そうなれば V トークラジオの宣伝に行かねばということになりますよね。カブの撮影会があるということですんで、当日はハンターカブに乗っていきました。ちょっとまた後でお話をさせていただきますけどもね。 撮影会ということで、皆さんのカスタムがすごいっていうか凄まじいですね。本当その辺は後ほどなんですけども、そんな感じで今日のお話が始まります。実は今回ちょっと残念なことに、私この翌週にですね、姪っ子の結婚式が控えておりまして、天気予報の方がいまいちということもあってね、姪っ子の結婚式におじさんが風邪をひいてずるずるくしゃみ連発で参加するわけにはいきませんので、ということで、また職場の方でもちょっとしたことがありましてね、まあ、発熱坊やがいたもんですから泊まることはできなくなってしまいました。それに加えて天気予報も夜から雨で翌朝の9時まで、1時のね天気予報では13時まで雨なんていうのも出てたもんですから、ほんとどうなるかなと思ったんですけども、それに加えてこの間の旅バイク祭りで日帰りにしたんですが、その時は椅子しか持っていけなかったんで、椅子だけだとちょっと厳しいなっていうのがありましたんでね、今回は日帰りにもかかわらずテントを持っていきました。バップテントです。ちょっとここでまた失敗があったんですけども、それはまた後ほどお話ししますね。当日は朝早く5時ちょっと前にスタートでございます。なんせ茨城県は大洗まで下道行かねばなりませんから、片道約130キロぐらいありますからね、どんなに頑張っても4時間近くかかるっていうのは目に見えております。そんなわけで5時ちょっと前のスタートでございますが、さすがにもうこの時期となりますとね、日が暗く太陽が昇ってくるのも遅いですね。真っ暗でございました。新青梅街道を走りながらも、ハンター株のライトは本当に暗いなーっていうことで、早く明るくなってくれっていう気がしながらも突っ走っていきました。朝早いんでね、渋滞も何もありませんでしたから、環状7号、環7からね、気持ちよく、今回も青戸の交差点から水戸街道国道6号線へと入り進んでいきました。国道6号線なんですけども、前回のね4月にも行った道ですんで、特に変わったものがないんで今回はご紹介するようなことはないんですが、でもこの日は本当に寒かった。途中の掲示板の方にはね13度ということで出ていました。ちょっと舐めてみましたね。長瀬戸の T シャツの上に半袖の T シャツを着て、その上にナイキのウィンドブレーカーで、あと胸のプロテクターをしていきました。最近はね、プロテクターをするようにしています。まあ安全のためにですけどもね。ですから道すがら寒かったんですけども、まあプロテクターがある関係で変な話なんですけど、胸は暖かかったんですけど、腕が寒くてね、困りました。あと今回もですね、私ハンター株の時は本当に大荷物になってしまうっていうことはもう皆さんもご承知かもしれませんが、どうしようかなと思ったんです。タナックスさんのタフザックに荷物をたっぷり、それをツーリングネットでねキャリアの方にくくりつけています。でもそうすると今度バップテントがねタフザックに入ってくれないんですよ。じゃあどうしようかと思っていた時にですね、 Facebook の方でですね、結構な荷物をセンターキャリア、俗に言うベトナムキャリアのところに置いていたもんですから、横置きにね、あ、これはいいなと思いましてね、バップテントのバッグをセンターキャリアの方へ乗せました。これがまあセンターキャリアの上に乗ったのはいいんですけど、長さが40センチ以上もあって幅が20センチ以上あるんですよ。キャリアの横幅もあまりないもんですから、運転するときにはガニ股になって運転するわけになってしまうんです。原付のねおっちゃんなんかがよく乗っているスタイルですけど、あれになるわけですよ。それでずーっと走って、環7過ぎて国道6号、松戸を過ぎたあたりでしょうか、股関節が痛くなってきちゃいました。やっぱりこれは無理だっていうことになりましてね、スタートから1時間ちょっとしか経ってないんです。まだ残り3時間近くも残ってるっていうことでね、もうガニ股は無理っていうことにしまして、コンビニの敷地をお借りしてセンターキャリアにくくりつけていたバップテントをタフザックの上に乗せて、さてこのバップテントをどうやって止めると、タフザックをね押さえてるネットだけでもう限界なわけです、これ以上だから。どうしようかなと思ったんですけども、いやツーリングネットの上にバップテントを置いて、それをまた ツーリングネットで抑えればいいやと。ちょっと危険ですよね。ツーリングネットのね、上のツーリングネットの抑えるやつを下のツーリングネットの網にくくりつけるっていう荒技ですんでね。まあでもその辺はさすがタナックスさんです。よく引っ張ってみたんですけど伸びないな、これ大丈夫だなっていうことになりましてね、どっちを取るかってことになったんです。まあガニ股でね、股関節が痛くて後で耐えきれないのを取るか、それとも今回で伸びちゃってまた新しいのを買うか。まあ新しいのを買えばね、体よりは安く済むでしょうということで、新しいのに買う決心をして、ネットオンネットという方式を取りました。でも本当タナックスさんですよ、無事にねこの後大洗に着くまで崩れることもなく進んでくれました。まあ少々荷物が斜めになってたのはご愛嬌ですけど、それで国道6をずっと走っていきました。朝ごはんの方ですけども、これまた牛久町の田宮町にあります松屋さんの方でいただくことにしたんですけども、その前に国道6を走っている時、あれ参加された方だったのかな、当日まあやけにね株が多いなとは思っていたんですけどもね、 MLS 自体の受付が10時半なもんですから、そんな早く来るわけないだろうなと思っていたんですけども、向こうでは合わなかったと思うんですけども、ハンター株 CT110 の方です。そのハンター株に乗ってる方とクロス株の2人が前を走っていたんですけどもね、かなりのエグさですっ飛ばしていました。全然追いつかなかったんでびっくりいたしましたけど、まあマフラーも変えてたんでいろいろ変えてる方だったのかもしれませんけどね。さて朝ごはんの方に話を戻しましょうか。牛久町田宮町の松屋さんで朝ごはんをいただいたんですけども、朝定食牛小皿付きってやつで、もう一品小皿が頼めるんですけどもね、なぜかまた牛小皿を頼んでしまったということで、牛小皿ダブルという、お前どこまで牛丼好きなのっていう状態になっちゃいました。これも大失敗でしたね。でもね、このお店で助かったのはですね、ご飯のおかわり自由。まあおかずがね、いっぱいあったもんですから。ご飯ねちょっとおかわりをさせていただきましたし、あとね薬もしくはサプリを飲まれる方はこのボタンを押してくださいっていうボタンがありましてね、まあお茶と水が出るだけじゃなくて、そのボタンを押すとぬるま湯が出てくるんです。薬を飲むには本当に助かりました。高圧剤の薬を飲まないと後で頭痛が来るもんですからね、朝食べた後はしっかりと薬飲まないといけないんで非常に助かりました。どうもありがとうございました。いうか体ボロボロですね。でこの後もずっと国道6号を走っていきました。いろいろなね、株の方抜いていくことができました。ご夫妻で来られてる方がいらしたもんですからね、旦那さんの方は郵政株のあの郵政の箱をつけたもので、どうぞどうぞ先に行ってくださいなんてハンドサインをいただいたもんですから、大洗の近くのバイパスのところでね気持ちよく先に行かせていただいて、私手前の信号を右折して茨城の免許センターの前を走って県道の方でずっと行ったんです。結構な速度で、でもなんとびっくり、なんとその方の方が先に大洗サーキットに着いていました。ナビ通りに順調に行ったんですけどね、なぜかあちらの方が早かったんですね。びっくりいたしましたけど、まあそんなことで、到着いたしましたのが9時17分、正確に言うとこれ写真を撮ったのが9時17分なんでね、お金を払ったことを考えると9時15分くらい前に着いちゃったんじゃないかな。めちゃくちゃ早く着きました。一番乗りかなと思ったんですけども、もうすでに何人の方が早々に到着なさっておりました。で初めて言いました通り、今日は日帰りというものでね、まだ早い、しかも今日はゆっくりするぞということがありましたのでね、テント設営に入ったんです。ここで大失敗。前回ですね、築堤沿いにですねバップテントがあったもんですから、風の心配は全然入れなかったんです。ただこうするとステージを左側から見ることになってしまうので、今回は正面ステージをまっすぐに見たいななんて思ったんです。でもそれが甘かった。風がね、実は正面ステージの方から吹いていたんですよ。まあすぐにやむだろうなんて思って立てたんですけども、風をまともに受ける形になってしまいました。後から来る人に遠慮してなんて思ったんですけども、そんなこと考えずにね、ちゃんと風に向けないで横に向ければよかったんでしょうね。ちょっと小心者なところが出てしまいました。で今回バップテントね、前回前後ろを間違えたんですよね。ここね 大笑いで。で、地面は柔らかい土なものですから、付属のペグでもいいんですけども、ちょっと風が強いということで、鋳造ペグの方をね、ガンガン打って、しっかりと固定いたしました。そうこうしているうちに、京葉ガレージの新平さんも到着です。新平さんともご挨拶をしたんですけども、テントを張る方向を間違えちゃいましたよ、って言ったら、そうですね、と苦笑いをなさっていました。悪い見本になっていましたね。新平さんはお泊まりということもありますし、またね、お友達と一緒だったということで、じゃあこれでまた後ほどということになったんですけども、ああいうところにお友達と行けるっていうのは羨ましいですね。私の場合は常にそうでございますんでね、本当にその辺も考えなきゃいけないなと思うんですけども、難しいものもありますもんでね。さて、テントも無事張れました。椅子を出して、テーブルを出して、保冷バッグを出して、準備万端です。そうこうしているうちに、カムの撮影会がいよいよ始まりますよ、ということになりました。もうこの段階では随分カムが到着いたしましたね。カムの撮影会の受付が10時半だったかな。もうこの時間ですでに30台ぐらいは集まっていたんではないでしょうか。受付開始しますよということでテントの方へ行きましてアンケートを記入してくださいって言うんです。そのアンケートをもとにね、雑誌の方にこう記事をプラスしてくれるようなんですけども、これを見てびっくりですわ。皆さんいろいろカスタムしてるんだろうなという予想のもと、いろいろなね項目が出てるんです。タイヤのサイズ、フロントのねタイヤとかリアのタイヤのサイズ、わかりません。エンジンの方純正、マフラー純正、ライト純正、これでもかっていうぐらいね、純正だよ純正っていう感じで書いてきました。あげくらでよく読みますと、カスタムポイントはどこですかなんてね項目もあったりして、いやカスタムポイントなんかないよ。なんせ私本当に必要最低限のものしかねつけてません。ですからフロントキャリアでしょ、あとセンターキャリア、まああのベトナムキャリアね、それとあとハンドルブレース、あとヘルメットホルダーと、それぐらいでしっけ。ですからね、非常にアンケートに答えるのに困ってしまいました。アンケート用紙をもらった時の番号は3番、サード長島っていう感じで、ね、最高だったんですけども、古いですね。撮影の順番に行く頃には10何番になっていました。そりゃそうですわね、だってアピールポイントがないし、なんて書いていいかわからないんだもん。いろいろね書いてきたんですけども、あ、ボトルホルダー忘れてた。ボトルホルダーもね書いてきましたよ。うんちに兄さんに教わったボトルホルダーですけど、先日ベルトを止めてる金具がすっ飛んでしまいましてね、今非常に困っておりまして、金具がないもんですから、まあ飲酒6体で上を止めてるというような状況なんですけども、下がまだあるんでなんとかなるからっていうような感じです。さて、いよいよ撮影会の方も始まってね、皆さんのカスタムを見てますと勉強になりますね。はい、今回 CRF ラリー、ああいう風にこうくちばしがついている時代と、あと、これは DR 風なの?っていうような感じのくちばしがあって、2台来ていました。なんか聞いたところによると、1台の方はね、簡単に Amazon で部品も買えるそうなんですよね。この辺は知らなかったんですけど。まあ、一生懸命カスタムする方にとっては、そんなの当たり前だったんですかね。あと、皆さんいろいろな工夫なさってますね。いろんな箱がついてる人、ね。あと、ランドセルがね、ついてる方もいらっしゃいましたね。サイドバッグの代わりに。あんまりちょっと話すとね、雑誌の方の紹介の方に問題が出てしまうので、こちらの方ではあまり紹介いたしませんけどもね。なるほど。ふむふむ。とね、いろいろと勉強させていただきました。まあ、勉強させていただいたんですけども、じゃあ自分でつけるかっていうと、そこはそこでまた別問題です。なんせほら、ブイスト用にあれ買っちゃったからね。もうそれで小遣いないんで、この後なぜ小遣いがないのかっていうお話は糖質万歳キャンプの方で発表して、V トークの方でも発表するんですけども、本当にねもうお小遣いの方底ついてるような状況ですんで、ハンターカブのカスタムは多分これ以上進まないでしょう。ちなみに黒枠の順番回ってきました。 アピール点どこですかって言われたんですけども、あまりうまく説明できませんでした。だって特にないんですもん。まあミニシオン君の紹介をさせていただきました。カメラマンさんにはちょっと暗いお話ですねなんて言われてしまいましたけども、いやいやそういうわけじゃないんですよ。スピード出しすぎだよ、無事に家に帰れるって言ってくれるようなお守りなんですよって言ってあげましたけども、本当のこと言うとね、もっと重いんですけどね。要はシオン君をあまり連れて遊びに行けなかったんですよ。鼻が短いんでね、すぐ息がハカハカしちゃうんで、本当に遠くまで遊びに連れて行けなかったのに虹の橋を渡ってしまったということでね。まあミニシオン君となって一緒にどっか遊びに行こうよということで連れ回してるっていうのがあるんですけども、その部分はちょっと紹介しては、きませんでした。でもね、この V トークラジオの宣伝だけは一生懸命してきましたよ。取り上げてくれるかな。でも今まで取り上げてくれた雑誌の写真の方を見てみると、番組名を間違えていたりしてね、ちょっとその時はショックでしたけど、今回はちゃんとアンケートの方に書いておいたんで大丈夫かと思いますけども、そんな撮影会の方が終了いたしまして、やれやれ一息入れようと思いました。カスタムコンテストが実はあったんですけどもね、まあ株だけじゃなくていろいろな車両のミニバイクのカスタムコンテストなんです。そこの会場の前にね、いろいろなお店も出ていたんです。何か見るものがあるかなと思って用品屋さんを覗いていたら、いきなり黒幕さんと声をかけられたんです。は？誰？と一瞬思ったら、実は小太郎さんでした。小太郎さんは全然雰囲気違うんですよ。以前一緒に走ったことがあるんですが、すごくお若くて、どこの大学生っていうような感じで、まあ雰囲気はね、そもそも小柄な方ですってあるけど、こんな童顔でこんな若々しかったっけってね、びっくりしちゃって驚いちゃいました。小太郎さんもひげということで、先ほども言いました三郷にありますカフェハラパさんのお手伝いにも来ていたようで、皆さんと同じような T シャツを着ていらっしゃいましたね。そこでちょっといろいろお話をいたしました。冬の手袋についてなんです。実は私も悩んでいたんです。冬の手袋ね、どうしてもこうゴワゴワの大きいものになっちゃうじゃないですか。薄くて軽くてがいいんですけどね、なかなかそういうのってありませんよね。でも今度 V ストンの時はハンドガードがつきましたかんで、ね、でハンターの時はハンドルカバーがありますから、冬用の手袋どうしようかなっていうような感じです。少しね、手袋の方を見ましたけど、また後ほどということで小太郎さんとお別れしました。でこの手袋を見ていたお店なんですけども、これ調布にありますオリオンエースさんというところで、なんかハンバーグ師匠のね YouTube の方で、有名になったということです。ジャケットを作られたそうなんですけどね、まあ手袋だけ見るんじゃなんなんだなぁと思いまして、中の方を見てみたら、そしたらいいものがありましたよ。普段はですね、折りたたんでピリオンシート、まあ、椅子になるわけなんですけど、それを伸ばすとなんと幅30センチ、高さが20センチぐらいの保冷バッグになるというやつなんです。ちょっとお値段の方がね、1万円近かったんで、っていう感じだったんですけどもね、ハンターカブにつけたらいいかなと思いました。まあ、いざとなったらイコちゃんも、まあ、彼女は実際には乗らないでしょうけども、まあ、乗らすこともできますし。また、お買い物行くときにもね、保冷バッグになるっていうことでね、これはいいなぁ、使える気がするなぁというような気がいたしました。V ストにもね、使えるような気もしてるんですよ。いろいろ積んでると、ちょっとね、隙間が一箇所空いてるところがあるもんですから、そこにがね、どうも不格好に見えるもんなんでね、これをトランスフォームできたらいいなと思いましたけど。あと、お店の方におすすめされたものはですね、アイリス大山の箱をつけてる方が、ハンターカブって意外と多いんですよ。アイリス大山の47リッターの箱なんですけどね。アイリスの箱って鍵もついてるし、なかなかいいらしいですね。その箱をおすすめじゃないんですよ。箱を一周するカバーなんです。ただカバーじゃ、抜けちゃうじゃんと思うじゃないですか。これアイリスの箱っていいところにフックがついてるんですね。で、そのフックにベルトをかけてカバーにするってやつなんです。そうするとその箱の側面、3面にポケットがついていろいろ入れられる。で、アイリスのね、無機質な色をこう隠せるっていうことでね、とってもかっこいいし、おしゃれになるんですよ。 あ、これ便利だなと思いましたよ。まあ、私基本的に箱はつけないもんですからね。でも今回はどうしようかなというような気になりました。箱をつけようかなというような気でしたんです。でこの時はですね、Facebook でお友達になっている今さんという方がいらしたんですけど、後でお話をすることができたんですけどもね、箱をつけてらっしゃるんで、箱ってどうしてるんですかって聞いたら、この方はもうつけっぱなしっていうことでした。まあ大きい箱じゃないんでね、車幅いっぱいの箱なもんですから、この方の場合幅がね同じだったらつけっぱなでもいいのかなっていうような気がしました。今置いてるところでもね、特に問題はないので、つけちゃおうかななんていうような気がしています。ただね、普段走る時がね、そうね、そこなんですよ。キャンプにね、ちょっと普段走る時に箱がついてるのもどうかなっていうのもね、まあ箱をつけて走ってもいいのかなとも思いますけど、その辺ちょっと悩んでおります。皆さんはどう思われますか？で、47リッターなんですよね。でもね、アイリスの箱ってね。キャンプ行くときも、そうすると随分荷物もね、そっちに入るんで、今みたいな荷物満載にならないで済むかなというような気がいたしますけども。オリオンエースさん、そんなにね、遠くないんで、今度ちょっと行ってみたいと思います。さて、その後テントに戻りましてゆっくりしようかなと思っていたところね、先ほども言いました Facebook の方でお世話になっているリマさんがいらっしゃいまして、全然最初分からなかったんですけどね、バイクを見ておーおーおーと思ったんです。そんなもんですよね。てっきりお一人で来てるのかなと思ったら奥さんとご一緒でした。まあ羨ましいなというような感じがいたしましたけども、なんせね、私の方のイコちゃんはお仕事でしたから、いつも通りの一人でございましたけども、まあそんな感じでいろいろ今さんとお話をしてね、結構今さん詳しいんですわ。ですからいろいろ勉強になったりバイクを見てまいりました。あ、でも本当ね、いろいろ皆さんカスタムがね凄まじいですね。いろいろな株がありました。まあ私もよくよく考えてみれば V ストがあるんでね、それが考えてみれば V ストの分をねそのお金を株のカスタムに回せば、多分私もとんでもないことになってたのかもしれませんけど、まあそんな感じでダラダラと時間を過ごさせていただいたんですけれども、そうそうそう、ダックスがありました。新型ダックスが売っておりましたよ。もともとさんの編集長さんが書いてこられたようなんですけど、またがっても大丈夫ということでまたがってみました。いいですね。はい、まあ本当に街中でキャンプに行けるような、来るキャンプに行くようなバイクではないですが、欲しくなりますね。またがったらあなたは欲しくなる、あなたは欲しくなるって周りのギャラリーの方に魔法をかけられましたけどね、そこで買ってしまったらイコちゃんに三下り半を叩きつけられるのは見えておりますので、さすがに買えませんけども。で、先ほども言いましたけどもね、カスタムコンテストの方、ミニバイクカスタムコンテスト株の部と、あとダックスの部と、あと本当に何の部だったのかな、なんか特に変わった部が3種類ほどあったようなんですけど、で、投票ができるっていうことなんで、私はですね、先ほども言いました CRF ラリー風の方もね、投票いたしました。これ本当でね、見事ですよ。写真後で上げておきますけども、大丈夫だと思うんでね、上げておきますけど、よっぽどホンダはお好きなんだなというような形で見えました。緑の12番という腕輪がつけたんで緑の12って書いて、コメントの方にはね、まるで CRF ラリーもしくは DR 用のくちばし、こんなカスタム真似したいですって書いたんですけどね、それがあんなことになるとは思いませんでした。で、またちょっとうろうろしていました。その後休憩している間にね、外人さん、あ、外人って今言っちゃいけないの、外国人の方2人、いらっしゃいました。ナンディさんのお友達の方でね、語学留学に来られているジェームスさん、イギリスの方かな。でナンディさんの持っているウェーブ125、 で日本に来て3ヶ月で新潟行ったり青森行ったりしてもう3000キロ乗ってオイル交換したりタイヤ交換もしてるっていうことでね、すごい方です。なんと山梨からドイツ人の方とね一緒に来たようでございます。ドイツ人の方はねボルティでいらっしゃいましたね。まだちょっと日本語の方がおぼつかないようでございまして、ご挨拶も満足にできないようでございましたけどもね。で、コンテストのね、時の集合写真の時にジェームスにねコメントを皆さんで、求められたら、そこで緊張して何言っていいか分かんなくなっちゃってましたけどもね。まあそうやって考えてみると逆の立場で私も外国に行ってね、3ヶ月ぐらいで挨拶できるかって言われたら自信ないですけどもね。なんでも彼結構オタク趣味なようでございまして、誰かのブースのところにあった人形をね、もういらないよっていうような人形の3つほどもらっていったのは私見逃せませんでしたけども、本当にっくにくにっくにく笑ってましたよ。そういうのが好きなのは世界中どこ行っても一緒なんでしょうね。なんかアニメのヒロインのタトゥーが腕に入っているようなことをナンディさんが言ってましたけど、見たかったもんです。さて時間の方はやがてお昼でございます。まず始まったのが集合写真を撮りましょうということです。いろいろなお店が出てるもんですから、お店の方は紹介するパネルなどを何か持ってきてくださいねということだったんです。そしてそれを持って前に座ってくださいねっていうことだったんです。失敗した、 V トークの看板持ってくんのっていうような感じで忘れてしまいましたけどもね、実は持っていこうと思ったんです。でバップテントのところに貼ろうと思ったんですよ。今思えば貼っておけば雑誌の方の方でも撮影に来てくれたんだろうなと思いますけど、ちょっと失敗だなと思いました。まあでもですね、なぜかあれあれあれっていう風に最前列の方に、あ、前から2列目の方かに、いつの間にか立っていました。集合写真撮ったんですけど、ただダンディさんの後ろになっちゃったんであんまり分かんないかもしれませんけどもね。今度長袖シャツにいつものオレンジ帽子をかぶっておりますので、もし元々の雑誌の方のね11月6日発売の方でね、分かりましたらぜひ見ていただきたいと思います。そんな集合写真の後の大じゃんけん大会です。大じゃんけん大会ですよ。株で来た人限定とかね、ダックスで来た人限定、家を出るとき雨が降っていた人限定とかね、いろいろな限定じゃんけん大会でもあったんですけども、私じゃんけん大会ほとんど1回戦負けでした。本当に弱いなと思うぐらいの1回戦負けでしたね。毎朝目覚ましいテレビでのじゃんけんは何だったんだっていうぐらいのことで見事に負けてました。最初はグーじゃんけんポンなんですけどね、勝っても2回目まで、ね、3回目までいけないんですよね。4回勝てばほぼいただきだったんですけど、まあ2回目でほとんど負けておりました。残念ということで、じゃんけん大会は何ももらえなかった。残念でしたね。で、このじゃんけん大会が終わりましたらフリータイムでございます。まあ、ちょうどお昼ご飯の時間なんですね。お昼ご飯、実はこれ大失敗だったんですよ。というのも、カフェハラパさんがね、サンマを焼くよっていうのは分かっていたんです。焼くっていうのは分かっていたんですけど、てっきりね、夜の一杯の時間に合わせてやるんだろうなと思ってたんですよ。ところがこの日、カフェハラパさんはですね、サンマ定食だったんです。お値段1000円、サンマ1匹と炊き込みご飯食べ放題。いやー、失敗でしたね。美味しいサンマだったでしょうね。だって炭火で焼いてましたから。あとね、500円でアルコール飲み放題だったようです。まあ、こっちの方はね、そんなに飲めませんし、泊まりだったらどこまで飲んでたんだろうと思ってもそんなに飲めませんからね。MLS4 の方でも出店してくれるかな。実は昼はお弁当をね、ゆこちゃんにわざわざ作ってもらっちゃってました。で、おつゆはカップ麺っていうことだったんで、ちょっと多いんですけどね。ほら、朝も早いし、で、夜は雨が降るっていう予報だったんで、 帰り道カッパ着てるとね、ご飯食べてる暇ないしねっていうことで、お昼もしっかり食べようってことになったんですよ。で、まあ、お弁当作ってもらってカップ麺ってなったんですけど、最初に本当でもね、ナンディさんからカフェ原っぱさんの方サンマ定食1000円ご飯食べ放題って聞いた時はね、失敗したと思いました。で、お昼ご飯の方はですね、カップ麺ですからお湯沸かそうかなと思ったら、なんと正面ステージの方には電動ポットがありまして、ポットの方でお湯を沸かしていただきましてありがとうございました。先ほどご紹介した Facebook のお友達の今さんは、奥様と一緒に潮彩の湯っていうところがね、10分ほど行ったところにあるので、そちらの方で美味しいものを食べてくるっていうことで出かけたんでね、私のお弁当とカップ麺を見られないで済みましたけど、助かりました。ちなみに電動ポットの方のお湯ね、沸かさないで済んだっていう話ですけども、カップ麺をいただいて、食後のコーヒーもそちらでもらったりして本当に助かりました。ナンディさんありがとうございました。で、お昼お腹いっぱいまで食べましてね、まだカスタムコンテストの標識まで時間があるということなんです。時計見ますとまだ1時半、2時になるとですね、あれがある、そう、クライマックスシリーズがあったんです。ベイスターズ対阪神戦ね。でも残念なことに持ってた携帯ラジオ入らないんですよ。お笑いは日本放送が、文化放送は入るのになんでなんだろうというような気がいたしましたけども、まあその分ラジコで聞きましたけどね。で、椅子に座って持ってったウィルキンソンのジンジャーエールを一杯飲みながら休憩です。ウィルキンソンのジンジャーエール辛いですね。喉に効くって感じです。癖になりますね。本当ジンジャーエール好きで、ウィルキンソンのジンジャーエールはね、飲んだ時は後悔するんですよね、カレーってね。でもその後こうなんていうんですか、たまらなく癖になる。熱いこと熱でございます。そうこうしているうちに気がついた時にはですね、爆睡をしておりました。 CS 聞きながらね、気持ちよく寝ておりました。本当に爆睡です。ビクンってしておきましたけどもね。いやー、首が痛かった。いや、この時つくづく思いました。本当に昼寝すりゃよかったって。今ね、コットの方がそんなに姉妹寸法がね大きくないもんですから、コットを持ってきてね、寝てね、バップテントですから、さっき風強いって言ったけど、全室閉めちゃえばね、昼寝するのに本当に良かったなぁなんていうような気がいたしましたけども、椅子なんかでね、爆睡しないでコットで爆睡していたら本当に気持ちよく寝れたんだろうなと思います。首の痛くならないで済んだかなと思いますが、まあそんなことをちょっとツイッターの方にありましたけども、バイクの方のタククロさん、体調悪いようですね。大変なようですけども、大丈夫ですか？お体大事になさってくださいね。本当に無理しないように。燃えなくなっちゃうとね、大変ですから。配信、楽しみにね、放送再開されるの待ってますから、ぜひ体を治すのね、一番にしてくださいね。ちなみに私の方はね、こんだけ爆睡しましたけども、夜もね、あっという間に寝てしまったっていうのはありますけど、子供の頃から寝つき合いっていうのがありましたけどもね、ある研究によりますと、この寝つき合いっていうのは本当はやばいらしいですよ。布団に入ってから5分10分うだうだして体が温まってから寝るのが一番いいらしいんですけどもね、逆におやすみなさいと言って1分も経たずに寝てしまう、そういう方よくいらっしゃると思うんですけどもね、そういうのって本当は気絶してるんですって、寝てるんじゃないんですって、だから体に良くないんですって。褒められたもんじゃないんですよね。昔はそんなこと言ってませんでしたけども、私も気をつけないといけませんね。まあそんなことですから、クライマックスシリーズ1回表裏の攻撃と7回の阪神がちょっとチャンスになったところまでしか聞いていませんでした。あとはほとんど寝ていました。びっくりですね、椅子の上なら。まあ先ほども言いましたけど、ビグンっつって起きましたんでね、そのおかげでちょうどカスタムコンテストの表彰式っていうことで偶然会いまして、良かったです。コットだったら多分アウトでしたね。で、カスタムコンテストの表彰式の方は雑誌の関係がありましたんで、優勝したのはどのバイクだとは言いませんけども、この辺はね、ぜひ先ほども言いましたけども、11月6日発売のもともと誌、11月6日発売ですね。カブオンリーの方は、ね、年明けだって言いますけども、ぜひそちらの方をね、 見ていただければと思いますけども、その前にね、コメント賞はいただけるということで、3人さんコメント賞ありますということになったんです。まあそんなこと言ったって私わけ分かってないの、ただぼーっと立ってたんですけどもね。で、腕はさっき言いましたよね、緑の12番だっていうことでね、どうやらこの腕輪と番号で、コメント賞をいただけるっていうことになりまして、緑の何番さん、黄色の何番さんなんつってね言ってましたけど、そうこうしているうちに、緑の12番さん、あ、俺はいはいはい、私緑の12番って出てきましたけどもね、いやーしませんでした、びっくりでした。ランディさんもね、あらまだいたのって、ランディさんも日帰りって言われてたから、もうとっくに帰ったんだと思ってたみたいでしたけど実は野球聞いて寝てましたって言ったんですけど、そんなやつあんまりいませんわね。おかげさまで、コメント賞ということでね、いただきましたけども、最初ね、オイル缶ビリティっていうことでね、やばい、オイル交換のオイル缶もらっても俺やんねえよと思ってみたら、よく見たら貯金箱でした助かりました。マー君ちゃんさんからね、ビリティすごいですねなんていう風にいただいたんですけど、私その辺よくわからないもんですからね、何なんだろうなという風に思いましたけども、いいやつなんですか。はい、どうも申し訳ございません。で、この受賞の時の写真もなんか雑誌の方写真撮ってくれましたけども、まあこれは多分カットになるんでしょうね、ボツになると思いますけども、もし載ってたらにやけてる顔でも見ていただければと思います。で、表彰式終わりましてね、そこで一大発表がありました。株オンリー、あれ元々知と株折り両方の編集長の方なんでしょうかね、一人なんですけど、その方から発表がありまして、なんか関西の方で鈴鹿にあるミニサーキット鈴鹿ツインリンクというサーキットがあるらしいんですね。鈴鹿はサーキットでもないですし、この間もあの元 GP がやったツインリンクモテギでもないよっていうような紹介されていました鈴鹿ツインリンクというところらしいんですけど、そこでなんかイベント、関西の方がねミニバイクのイベントをやってらっしゃるそうですね、業者さんも含めてもう10年ぐらいやってるっていうことで、それでじゃあそういうイベント、そこのメーカーの方はね、関東でもこういうのやりたいよっていうことになったらしくて、じゃあ今度この MLS とコラボしましょうっていう話になったようでございます。来年の春ですね、どうもやっていただけるようになるんですけども、まだいつになるかわからないっていうことなんですけどね、 MLS ですから今度は4と鈴鹿のね、方とのコラボで大々的になるようですね。どうもいろいろなお店が来るようですよ。飲食のねケータリングも出るそうです。ケータリング出てくれるとすごい助かりますよね。 MLS4 ね、これ実に楽しみになりってきそうでございます。今回ね、ナンディさんに謝んなきゃいけないんですよね。MLS3、あんまり紹介しなかったんでね。ですから、次回のね、MLS4 の方は、ちょっとね、積極的に紹介しようかなと、宣伝しようかなと思います。前回ゴールデンウィークだったんで、ほんといくつになるかわかんないと言ってましたけど、V トークの方でね、宣伝したいですね。いっそのこと皆さん行きませんか？なんせ私だけじゃ寂しいんでね。ただちょっとリスナーの皆さんはミニバイクの集まりっていうと厳しいですよね。リスナーの皆さんミニバイクっていうのはじゃなくて大きいバイクの方ですからね。まあ大きなバイクで来られても問題はなさそうです。ただ雑誌とか乗らないですからね。まあ雑誌に乗らなくてもいいか。まあもしよろしければ、遠くからね、神奈川の方からもいらしてくれると嬉しいなと思いますし、埼玉からね結構来られてましたよ。まあ埼玉だとそんなに遠くないんですもんね。越谷の人がなんかいたけど、よく考えたら越谷なんて西新井のちょっと上ですもんね。またぜひね、次回の MLS4 こっちの方でね紹介したいと思いますね。日にちの方決まったらぜひね、皆さん、見に来てはいかがでしょうか。ナンディさんの方がねミュージシャンもやられてるんで、音楽もありますし、あと DJ の方が来てなんかいろいろね音楽をかけて夕方はね流してくれてますからね、気持ちがいいです。で、芝生ですけども、直火は禁止なんですけどもね、でも下はそんなぐちゃぐちゃじゃないですし、いいですし、 トイレは仮設トイレですけど、綺麗な仮設トイレです。コンビニも10分ぐらい行けばありますしね。本当 MLS4 決まりましたので、行きませんか。ぜひお待ちしていますので、その時には大々的に紹介させていただいていきたいと思います。さて、そんなね、表彰式も終了いたしまして、もうあとはお泊まりタイムということになったんで、そろそろお泊りしましょうということになりました。テントを畳んで、やれやれって思ってたところ、今さんが帰ってきましてね。実は今さんは、ここが見せ場なんですよ。ハンター株をハイラックスの荷台に積むんですよ。これがすごい。長いラダーにね、ハンター株を乗せて、短いラダーで自分が上がって、アクセルを微妙に動かして斜めに乗せていくんです。最後ね、荷台に乗せるのが難しそうです。なんだかんだ言って、ハンターカーブも125ですからね、重いですから。すごいなぁと思って見ていましたが、今さんも最後のバランス取りが難しいとお話しされていました。私もね、実はトランポね、憧れてるんですけどもね。でも私じゃ絶対落っことすのは確実です。ね、ですからちょっとこれは無理ですし、また我が家の駐車場にはとてもとても入らないんでね、無理なんですけど、そんな見事な技を見せていただいて、こちらもまた勉強になりました。そういうことで今さんとはお別れして、さあ私の方もね、荷物うまく入れることができました。保冷バッグも空になりましたしね、いつでもカッパが出せるようにということで、センターキャリアの方にカッパと入ってた靴を積むと、タフザックにテントが入れられることができましたんでね。通常タフザック横積みで、行くんですけども、行きも横積みできたんですけど、これは縦積みにしてみたらと思ってね、はい、縦積みにしてみたらなかなかいいような、なりました。ただツーリングシェルベースが縦積みできないから、ここはちょっとまた考えるようかもしれませんけども、で、そんな感じの縦積み、後でねちょっとこちらも写真貼っときますので見てください。ランディさんにご挨拶をして帰ろうとしようと思ったら、 iPhone のバッテリーが 58% で、ハンター株で充電しましたけども、雨が降るとね、防水加工してないんですよ、充電アダプターのところね。だから充電に専念するため、ナビを動かさずに行きましたが、曲がり角を一つ間違えて水戸南インターのところに出てしまったのは、お怖い今日でしたけど、でもこっちの方が早かったのかな。そうやって、帰ってきました。心配された雨の方なんですけどもね、茨城県出るまで我慢してくれよと思ってたんですけど、残念、土浦市の方でポツリポツリと降ってきてしまいました。どこでカッパを着ようかな、コンビニないかななんて思ってたらね、この辺バイパスだからコンビニもないんですよ。なんで、結局ですね、バイパスが終わった土浦市の外れでいいのかな、レッドバロン土浦さんがあったんで、レッドバロンの土浦さんの軒先をお返しました。店長さんが出てきてね、すいませんユーザーですとキーホルダーの方を見せましたけど、ゆっくりしてってください、コーヒーでも飲んでいけばなんてね、声をかけていただきました。レッドバロン土浦さん、ありがとうございました。そうそう、この後ねトイレもお借りしたんですけど、ちなみに土浦って言われてもピンときませんよね。大洗サーキットからはですね、約48キロぐらい、1時間半ぐらいですね、Google の方で、確認したところ出てました。約3分の1は雨の中走らずに済んだということでございます。この後は雨の中を走っていきました。大きな駅の近くは渋滞していました。石岡、鳥で、この辺はすごかったです。雨は降っていましたしね。でもまあ茨城県内だけだったんですけどね、ちゃんと降ってたのは。千葉県と埼玉県、東京都はね、降ったり止んだりだったんですよ。どうも助かりましたけどもね。そうそう、帰りはですね、都内が見えた時、スカイツリーのてっぺんの青いライトが見えた時はリンドバーグではないですが、カブよ、あれが東京だ、帰ってきたぜと声をかけてしまいました。環七に入って最後のガソリンマークが点滅しました。240キロ程度でなぜか点滅ですね。なんで燃費が伸びてくれないんでしょうか。結局家に着くまでは大丈夫だったですけどもね。環七ではウインカーを出さずに車線変更されてドッキリしたのがありました。やっぱりハンダーカブで見えないのか、それともサンデードライバーが相手だったのか。あとはうちの近くでスマホ片手の自転車が突っ込んできて、危うく事故の内装になりましたけどもね。やっぱり夜の運転は気をつけないといけませんね。皆さんも夜のスマホ自転車には気をつけてくださいね。 そんな日帰りで帰ってきた MLS3 でしたが、本当に楽しかったです。泊まれなかったのは悔しかったですね。次回はぜひ泊まりたいと思います。大丈夫ですよ。飲みすぎてブラック黒幕が必要だかしませんから、どなたか一緒に泊まってくださいね。ナンディさん、でも本当にありがとうございました。最後になっちゃいましたけどもね、ぜひ次回もね、よろしくお願いしたいと思います。さて、第236回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。 MLS3 ということでね、ちょっとお話をさせていただきましたけども、日帰りのことでね、ちょっと駆け足でのご紹介です。コンテストのお話とかね、どうしても本の方があるもんですからご紹介できないところもありますんでね、ちょっと細かく話はできませんでしたけど、ぜひね、本当に楽しいです。確かにミニバイクの集まりはミニバイクの集まりですけどね、いろんな意味でね、面白いイベントです。まあ大洗なんでね、下道で行くと遠いですけども、高速使ってくれば1時間ちょっとなんでまあミニバイクの集まりだけども、キャンプしに来ると思っていただければね、大洗ですけども近くにも港もあります、漁港もあります、美味しいところがありますんでね、ぜひ MLS4 ね、これが開催するときには一緒に行ってくださいませんかね、ぜひ。新平さんにも言われたんですけどもね、V トーク村でも上りでも作って建てたいな、来年にはなんとかそのぐらいまでお小遣い復帰するんだろうな、MLS4 で V トーク村をなんとか作ってね、京葉ガレージの上りの隣に建てちゃおうかな、なんて面白いかもしれませんので、ぜひね、よろしくお願いしたいと思います。今回の配信の写真などは VTOK ラジオのブログ http://vtok650.cnet の方にアップしておきますし、何度も繰り返しますが、11月6日の発売のもともと誌、ね、11月6日もともと誌の方でね、紹介されるようでございます。こちらの方も合わせて買っていただければと思います。メールお待ちしております。アドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてねご利用ください。またツイッターの方も V トークで検索していただければ、青チン V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。 iTunes レビューの方もお待ちしておりますよ。さて、この放送が流れるといよいよあと3日、4日っていうぐらいになりますからね、糖質万歳キャンプね、第4回の方でございますけども、ぜひね、参加される方は慌てずにいらしてくださいね、逃げませんので渚園と黒枠は逃げませんのでね、ぜひ慌てずにいらしてください、事故してしまいますとね、がっかりになってしまいますんでね、ぜひお待ちしております。では今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。第236回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。